こんにちは。
こんにちは。
ですね、なんか、元って書いてあったんですけど、住みやすい木がなくなっちゃったんでしたっけ？
今、たまり場
になってんですね。じゃあ、研究がなくなっちゃったんですね。なるほど。一応、私はエスピンアート研究会から、たまり場の、黒川のたまり場の所属になりました。島崎と申します。今は農業法人合同会社、吉岡さん抜けてますけども、代表の島崎と申します。どうぞ、よろしくお願いします。
いらっしゃいます。
あ、どうぞどうぞ。どうぞ、どうぞ、どうぞ。でですね、樋口さん。
はい。
いや、何もないです。樋口さんと、玉黒川農園で、こういう話をしましょうというのが、あれ、夏でしたっけ？
6
月ぐらいですよね。そのまま食いながらね、あの時に起業した直後に話をしてて、あの時にだから本当に私不安だったんですよ。今日ここに来て。やっぱり辞めましたとかいう状況になる可能性もあるので、非常に私はどうなることかと思って、今日の日を迎えましたが、ラッキーにもここに立ててよかったと、つくづく思っております。で、今日もですね、本当は、順番が、私のプレゼンを、話をしてから、奥間さんたちの、対談があったんですけど、私今日その畑でですね、天島をやってまして、ちょっとこの順番逆にさせてもらってます。で、今、未だにその畑でもですね、天島とかの天ぷらとか揚げたりしてます。という状況です。で、まず今日は、スピンアート研究会、元スピンアート研究会の私が、どういうふうに、スピンアートして今に至ったかということなので、今やってることの他に、それまでどうだったかということをもちゃんと話そうかなと思ってますので、若干前回の、この前の回で話があったと思いますが、改めて自己紹介から入りますが、私も去年で50です。今年で51になります。で、1年浪人しているので、92年4月に長津産業という、化学品の総合商社に入社しまして、ずっとその長津産業26年おりました。その間、韓国に駐在したり、香港に行ったりしてます。で、韓国、香港、あとシンガポールも含めると、8年、9年ぐらい、海外駐在をしておりました。で、2008年12月に日本に帰ってきまして、で、そこ、その、長津産業にですね、今、今日いらっしゃいませんけども、小川修というちょっと変わった人がいまして、その小川修さんが、折に触れて私の人生をいろいろ決めてくれるんですが、2008年12月に帰ってきたときに、そろそろお前もう、そんな普通のいわゆる工業系の仕事をしてる場合じゃないぞということで、まず環境の方をちゃんと考えなさいということと、あとその、面白いのがあるからここに来いということで、日本再生プログラム推進フォーラムというところに連れて来られました。そこでまた永井先生という方に出会って、スピアート研究会とか面白そうなので入ってみたというのが、この経緯です。で、その後の経緯は、大久保さんたちが話したと思いますけども、2010年に入った時は、7つの習慣みたいなやつの座学をしてましたね。で、それでずっと話を、2、3ヶ月してたんですけども、その後にじゃあ何やるべという話になった時に、じゃあ農業やろうと。いう話になったんですね。で、その反応反 X みたいな話も出てきて、で、その、みんな持ってるものは反 X はそれぞれ別だけども、農業っていうのは飯食ってはいけないんで、みんな共通でやっていきましょうということで、自分の持ってるものは自分で勝手に磨き、じゃあ農のところはみんなでやりましょうということで反応反 X で、今のこの玉黒川農園が始まったということです。で、2011年ぐらいからですね、本当にやったのでね、で、そこに最初にいたのは渡部くんとか、大久保さんとか、今いないけど武田くんとか、いっぱいいたんですね。途中から落合さんが入ってきていただいて。で、それで落合さんがさっきおっしゃったように、ずっと私、辞めると、辞めたいって言ったんですね。辞めたい、ずっと酒飲むために言ってたんですけども、結局辞めず、辞める、嘘つきになりつつ、あったところ、最後の最後で、去年の、8月の、あれじゃ去年の5月に、長津産業を辞めて、で、翌月に一応起業したことになってますけども、実際は、2017年の10月ぐらいから、会社やりつつ、この吉岡の里をずっとやってました。というのが経歴です。で、自己紹介の続きですけども、2009年まで、 はバブルでした、私にとっては。あの先生の、あのいろいろご講演の中ではもう常に弾けてるんですけど、バブルは。1992年に弾けてるんですが、あの、うちの会社すごく、元のうちの会社すごくいい会社でですね、あの、会議費、交際費はほぼ使い放題でした。で、一時は、そのバブルの頃は日本一になったこともあった会社です。交際費がナンバーワンだった会社です。で、その、まあ、お客さんが飲むときは当然ですけども、身内で飲むときもほとんど会議費で全部飲んでます。一次会だけでも二次会もなぜか交際費になってたり、誰かお客さんが入ってたりとか、まあ、今は違いますけどね、あの当時緩やかだった頃は、今日は誰がいたことにしましょうということでですね、あのうちの会社の周りはもう、うちの会社で持ってるんじゃないかと思われる居酒屋とか飲み屋がいっぱいでした。で、どこ行っても必ずいるような、うちの会社の奴らが。いるようなことで、こそこそばってときは、あえて、あの、会社の近くじゃなくて、他のとこ行って飲まなきゃいけないぐらいの、まあ、飲んでが集まってて、かつ、すごくいい会社でした。で、その当時はですね、当然のことながら、もう農業に全く興味ないです。ないです。まあ、どっちかというと、銀座とか姉ちゃんとか、お金とか、いうのが大好きな、あの、私で、もう、あの、まあ、一次会は適当にやって、二次会行くのが大好きでしたね。いう生活をしてました。で、あの、ただですね、その、まあ、いいか。で、そうか。ですね。香港に駐在したときに、あの、LED が当時すごく流行ってて、あの、パチンコのピカピカがですね、豆電球から LED になった頃に、私はちょうど香港にいて、すごくいいお客さんを掴んで、その、香港でその LED を実装して、で、それをそのお客さんに納めるという仕事をしたらですね、一気に150億円ぐらいになったんですね、売り上げが、ゼロから。で、そこでですね、まあ、非常にいいねと、まあ、すごい楽しかったですね。ただそこで、その仲間になった奴ら、その競合なんだけど、海外と仲間になっちゃうんで、そのお客さんとその仲間たちと一緒に飲むんですけども、まあ、彼らも本当にそのお客さんにしがみついてですね、もうどうしてもこのお客さんをこの自分の会社で自分担当として持っていきたいと。なぜならばそこに持っていくと、そのずっと実績も上がるし楽だし、まあ、将来的に、まあ、出世もするでしょうと。いうことが見込めるので、彼らその客にすごくしがみついてたんですよね。私それがすごく不自然というか、違和感というか、これずっとやっていくのよ、というふうな感じで思ってですね、立ち上げ当初は面白いんですよ。で、立ち上がった後は、絶対面白かったんですけども、いや、これ、もう立ち上がっちゃってもうやることなくて、あと任しとけば100億円のビジネスがずっとあるよという状況になっちゃうと、なんか面白くなくなっちゃうんですよね。でもみんなはすごくなんかその仲間でですね、固まってですね、他のやつ入れねえぞみたいな感じでやってたんですよ。で、そこに私ももう当然ものすごくいいポジションをもらって入ってたんですけども、まあそれも非常にあの違和感を感じて、そこにいること、い続けることがなんか目的になっちゃったみたいな感じで、私は非常に嫌だったんですよね。で、それで、まあ普通だと商社に入って海外行って、新たな仕事を作って、客もパートナーもいっぱいいて、そこで自分の居場所があるというところに行くとですね、お、ここが俺のゴールだと、行きたかったところだと思うはずだったんですけども、私はそこに行ったところにですね、行った時に、あ、来たかったところじゃなかったわと、あの、思っちゃったんですね。思っちゃったんですね。もうなぜかですね、それ思っちゃったら、もうしょうがないですね。で、思っちゃったらもう、そこにいらんないですよね。まあ、いましたけど。で、その頃から、落合さんとかみんなに、やめたいって言っててですね、あの、やめたい嘘つきになったんですけども、まあ、そうなりました。で、商社の仕事は何というと、あの、証券の獲得なんですよ。あの、メーカーだと、まあ、物を作ったり、なんですよね。でも、商社の仕事ってなんかこう、皆さんよくわかんないかもしれないですけど、入った時は先輩たちが作った仕事をもらって担当して、まあ、ルートセールするんだけども、だんだんその商社の仕事がどんどん切られるんですよ。で、どんどん切られるので、どんどん新しい仕事を作ってなきゃいけないんで、まあ、それをどんどん作っていくのが私たちの仕事です。で、あの、日本がですね、その白物家電だ、なんだかんだ、まあ、オーディオだ、なんだかんだ、っていうふうに、いろんなものがどんどん出てきてですね、まあ、いわゆるその高度経済成長の後とか、あと、まあ、最近では半導体とか、まあ、液晶とか、そういうものが日本主導で世界にいっぱいこう、世界に先駆けて新しい商品が出るときは、研究開発をしてそこに投資して、ね、その商品ができたら売ってみたいなことで、あの、回っていくんですけども、ここまでですね、日本がこう、閉塞しちゃうと、商社の生きる道がないんですよね。まあ、メーカーの生きる道も当然ないんですけども、なので、そう、やってくるとですね、あの、非常に苦しいんですよ。で、その、まあ、その、新たなところ、市場があったとしても、種3つ巻くと、あ、3、5巻くと3つぐらいしか、まあ、本当に事業になるものはなくてですね。で、今までは、1000個に3つでもよかったんですよ。3つが20年ぐらい増えたので。でも、あの、アップルがそうであるように、もう、コンペですね、その新モデルがどんどん出るんですよ。で、新モデルのたんびにモデルチェンジするから、後ろのこの筐体がアルミだったものから樹脂になっちゃうし、で、いうときに、そのたんびにですね、全くコンペなんですよね。で、 アルミを扱ってた我々は、例えば樹脂になったらもう入れないよとかいうこともあるし、まあ逆もあるんですけども、まあ、とにかくですね、もうその製品の移り変わり、まあ寿命が早すぎてですね、もうみんな疲弊したんですね。あの商社に限らず、もうメーカーもみんなもうまたコンペみたいな感じになってて、まあ、それも本当に嫌だったんですね。まあそんなこんなでですね、したところに、その、両親が相次ぎ、まあ、今ピンピンしてますけども、相次ぎ入院したんですよ。で、入院して、その時は私はまだ、結婚してたので、今離婚してるんですけど、その時は結婚してたので、まあ別のところに住んでましたが、その時にですね、うちの元妻が、その私に対してですね、あんた実家に帰りなさいって言われたんですよね。私実家に帰ります、私があなたの実家のお父さんとお母さんの面倒見ますじゃなくて、あんた実家に帰りなさいと言われたんですよ。で、私は、ちょっとうんと思ったんですけど、当時のその元嫁とは、もう当然その関係ももう、冷え切ってましたし、まあ私は本当に自由奔放に得たかったので、まあ水を得た魚のようにですね、はいはいと言って実家に戻りました。私実家に帰ってました。で、実家に帰ったらですね、もう本当に自由になりましてですね。で、まあ、たまたま父が、まあ、家庭菜園というか、まあ、庭でちょろちょろやってたものに、ちょっとその、もう、手とか腰とか動かないから、種巻いといてと言われて、巻いたんですよ。巻いたら、そのさっき千蜜って言いましたけども、ビジネスの種は、普通の種は100分の90ぐらい出るんですよ。下手すれば100分の100出るんですよ。うん、そう、出るじゃないと。種って出るんだねと。思いまして、まあ、単純にそこに感動したんですよね。で、それを育てていくと、もうその、ボーボーになっちゃうから、まびくぐらいなんですね。で、まびいて、で、やるとですね、また実がなったり、花が咲いたりするので、まあ、そこに単純にまた感動してですね、銀座の姉ちゃんをかけた私がですね、そこで、ね、ふと、これはすごいんじゃないかと、感動してしまって、単純にはまったんですね。で、まあ、要するに今思います。これ、病んでたんですね。病んでましたね。病んでました。で、そのまま、その、両親の、まあ、健康が回復した後も、その家に帰ることなく、その家の近くに畑を借りてですね、オッチーとか、タベ君とか、クボジーとかと一緒に、まあ、オーナーとこの、あと、長井先生の話を言ったんですけど、そこで私、引きこもってたんですね、実はね。はい。引きこもってました。で、一応ちゃんと会社に行ってましたし、ガブガブお酒も飲んでたんですけども、今考えれば、病んでましたね。本当にそう思います。はい。で、まあ、その転機は何だかというと、まあ、離婚したんです、その時に。まあ、別居したので離婚もしたんですね。で、まあ、ご経験になるかわかんないですけど、その養育費をいくら払いなさいとか、財産分与いくらにしましょうということで、それまで私は その元嫁に全部のお金とかを預けてて、で、今更返せとは言えずに、今自分はいくらあるのかも全然わかんなかったんですよ。で、そういうことを契機にすると、まあ、自分の給料いくらあるかは知ってましたけども、まあ、全部で、貯金が何本あって財産分与するとこっちに何本来て、で、今後養育費いくら払うということになると、で、自分のそのトータルのこの分け前というか半分こしたやつと、ここの養育費見るとですね、あんじゃんと。今後のね、私の義務として払わなきゃものはあるじゃないと。思ってですね、これはいけるねと。で、ここで、オチの、なんつうの、辞めるが本気になったんですね。わかりました。で、それと、まあ、そこでもう辞められるなということは一応整ったんですね。で、それだけじゃ、まあ、単に農家になるだけじゃちょっとつまんなかったんで、まあ、いろいろ探してみたら、まあ、まあ、今日これ説明しますけども、再現性のある 100% の奇跡の粉があったんですよ。これ、商社として見つけてたんですけども、まあ、そのうちの長瀬産業という会社では、それ当然取り扱えない代物だったので、まあ、こういろいろ理由があるんですけど、それをじゃあ私はぜひやろうということと、その奇跡の粉を持ってる人たちが金も持ってるんですね。金を出すからやってというふうに言われたのと、あと私、まあ、5、6年、その黒川農園でやってたとはいえ、もう本当に、まあ、素人ですよね。素人で、農家でも何もないんで、その本気で農家をやるのであれば、本当に農家と一緒にやらなきゃいけないなということで、探してたら本当の農家が来てくれたということです。で、この3万円気づきのか後ほど喋りますけども、まあ、ここで以前やった、ソーシャルデザインサロンの長浜さんのプレゼンを聞いたりとか、あと、まあ、つい最近ですけど、私の同僚がコロッと死んじゃったとかね、いうこともあってですね、まあ、それが転機として辞めることになりましたと。まあ、そういうことで、まあ、やるでしょうということで、まあ、会社を辞めて起業したというのが、まあ、経緯です。まあ、ということで、今の紹介文、これはここではないですけども、今の私の紹介文はこうなってまして、まあ、今言った通りですけど、まあ、26年間の商社責任と6年間の週末農業を経て、で、2018年6月に起業しましたと。まあ、100億円ぐらいの売り上げ 取ったけども、こう来た方は知らなかったら気づいて、良心の向きながら脳に目覚め、今日に至るということが私の今の、紹介文です。まあ、ということで何を始めたかですが、その前にちょっとですね、動画を見てほしいんですね。これ、音は聞こえないかもしれないけど、構わずに聞いてみてください。
初めて東南アジアを回った時にびっくりしたのは川の汚れと、さらにびっくりしたのはそこで子供たちがそこにいる魚を釣って食べているっていうことがあって衝撃を受けました。バクチャーはお水をきれいにするのは1ヶ月ほどかかるんですけれども、匂いなんかは1週間ほどで解決してしまうので、この環境はもう絶対に改善して途上国の方に貢献できたらなって心の底から思いましたね。バクチャーというのは黒い粉です。その場にいる微生物を活性化させて、その微生物が汚れの原因であったり匂いの原因であるのを分解して水をきれいにしていくシステムです。設備投資がいらない、あとランニングコストがかからないので、すごい経済面では優れています。それから、ただ巻くだけというものなので、特別な技術や能力というのはいらないので、誰でも簡単に使うことができるというのが特徴ですね。マクチャーは一度入れると効果が長く続きます。ほぼ1年。微生物のバランスがずっと整ったままであれば、さらに続くということもあります。広島の研究機関と福岡の研究機関の方で安全性は証明されておりますので、生態系に悪影響を及ぼすことはありません。
これは池に撒いた動画です。まあ、というものです。まあ、バクチャって何というところはこういうことなんですけども、はい、では後ほどまた喋りますが、で、まあ、何を始めたかというところでですね、まあ、今のバクチャーを使って吉岡の里というのを始めました。で、吉岡さん何かというと、まあ、私農業を始めたかったので、農業をやりたかった、農業やってるんですけども、簡単に言うともう農林水産業です。で、農林水産業に、まあ、観光、まあ、体験農業、グリーンツーリズムを含めた観光と、まあ、これは、ま、さらに先ですけども、福祉も、農福連携とも最近言われてるんで、福祉もくっつけてやりましょう。まあ、福祉のところ、まあ、ちょっと先でいいです。だから農林水産業と、あと観光、グリーンツーリズムを始めました。で、先ほどのバクチャーというものですが、地球は皆さんがこうやって今生活してる前は、そのもう放射能とかバシバシ飛んでる硫酸の雨とか降ったりしてるところでした。で、そこを今のこの環境にしたのは全部微生物です。微生物がこういう環境にしてくれました。で、その、じゃあ、バクチャーって何というとですね、その微生物を元気にするものです。で、バクチャーは、まあ、ちょっと怪しい名前なんですけども、バックトゥーザネイチャーの略で、バクチャー、バックトゥーザネイチャー、だから、自然に帰ろうとか、自然に戻そうとか、いうもので、まあ、この創始者がこれを名付けたんですね、自然に返しましょうということで、やりました。ありがとうございます。そうですね、ありがとうございます。で、なんとかの、なんとか菌農法、なんとか菌とかいう、まあ、いろいろ、まあ、有名なビフィズス菌とかありますが、ああいうのは、まあ、微生物事業ですけど、あれ、微生物そのものをどっかにぶっ込むのが、そういうやつですね。でも、これ自体は無機物です。まあ、多孔質ですけど、無機物です。で、これを、まあ、全部自然物で作られているものを焼き締めて、こう、割って、こんなにしたものですが、これを入れると、なぜかですね、これなぜか、最近 100% で、そこにいる微生物がバランスをとって、ものすごく活性化します。というものです。で、これなぜそうなるかわかりません。ただ、いつやってもどこでやっても誰がやってもそうなるので、まあ、科学的な常識からすると、理論はなくても、これは正しいということになっています。で、その特許とかも全部取れていてます。で、今のこのバクチャーを投入するとですね、そこにいる微生物がバランスをとって元気になるので、その結果何ができるかというと、先ほどのように、まあ水がきれいになります。で、その前でやってた、ものすごい汚い水はものすごく臭いんですけども、まずその匂いが取れます。で、匂いが取れた後にきれいになるんですが、だから匂いを取るし、きれいにもなります。それを土に入れると、土ってまあ入れても透明になるわけじゃないんで、見にくいんですけども、まあもともと今の我々の土っていうのは、人間がいろいろいじくってるので、 まあ、化学肥料が入ったり農薬が入ったりいろんなものが入ってるんで、まあ、バランスがすごく崩れてるんですよ。微生物はいるんですよ。微生物はいるんだけど、あのバランスがすごく崩れてます。でかつ微生物の量もすごい少ないです。なのでこの爆射を入れるとそこにいる微生物が元々の、要は人間が手をかける前のバランスにまず微生物が戻って、その戻ったバランスのままドーンと増えるということが、あのこれまでずっと確認されてます。でその結果何が起こるかというと、これラオスでやった例ですけども、1500ヘクタールぐらいの荒野が牧草地帯に戻りましたよとか、あと、まあ、これちょっとちっちゃいですけど、ラオス、これやっぱりラオスで、もう全然その、まあ、野菜が育たないところでやってみたら、右側は、まあ、入れずにそのままやったところに入れたところは、ちゃんとキュウリができましたよとか、まあ、これ日本ですけども、その果樹の周りに撒いたら、まあ、弾けるばかりの、まあ、ブドウができました。まあ、これ大きくなるのが目的じゃないですね。あの、植物に加える、与えると、その微生物がすごく元気になるので、根っこがまず元気になります。ね、根っこが元気になるとどういうことになるかというと、大きくなるんじゃないです。大きくならずに、そいつが持っている力がいかんなく発揮されるようになります。なので、辛いものは辛く、甘いものは甘く、酸っぱいものは酸っぱくなります。で、かつ、まあ、植物も生物なので、紫外線とかいろんな病気とか戦っています。で、戦うときにファイトケミカルというのは必ず彼ら持っています。ポリフェノール系を。で、そのポリフェノール系がすごく強くなります。なので、抗酸化力というものは非常に高くなりますね。なので、まあ、ビタミン C もそうですけども、そういう野菜ができるということになります。で、これもまあ例ですけど、水に入れるところ、まあ近くの池です。岡山の近くの池ですが、まあこれ、まあ先ほどのそのビデオの中でもそうでしたけども、まあ普通こんなもんですよ。見た目、普通の池っていうのは。まあ多少濁ってるぐらい。で、それに入れて3週間ぐらい経つとこんくらい。まあこれ夏ですけどね、冬入れてもあんまり働きませんけども。
入れる量は関係するんですか？
入れる量は決まってます。多く入れればいいもんじゃないです。
やっぱ
食害さえ。そこがわかんないです。そこは今研究中です。比例はしません。
ちょっと入れるだけで効果がある、
はい。あの、大体 30ppm です。はい。はい。で、これで、まあ、先ほど、今も申し上げましたけども、畑だと3キロ。300坪。1000平米に3キロ。あと1トンの水に 30g です。あの、基本的には。で、これ1回入れれば終わりです。まあ、そこそこ金します、お金はかかりますけども、物理的なろ過システムを作ったり、なんだかんだする金に比べたらもう本当に100分の1ぐらいの投資で済みます。しかもそれがずっと永久に続くし、あの、ランニングコストがかからないです。電気代とか人の手とかかからずに、もう全部微生物にお任せきりのいうもので。というものを知り合った人たちやってます。で、あの、これ30年ぐらい前にこれもう日本で確立されているものなんですが、なかなか日本でこういうものは広まらないです。広まらない代わりに海外にものすごく広まってて、国際有機農業運動連盟とかも入ってますし、あとなんだこの国際連合工業開発機関ユニドっていうんですけども、これへも登録されてます。でこれどういうものが登録されているかというと、ものすごく金がかかるものは登録されないです。あの誰もがリーズナブルに使えてコストもそこそこのものですごくよく効くものというものが登録されているところでそこに登録されています。で一昨年の3月ぐらいでしたけど、ガイアの夜明けでも、まあ。あの、あれ、2本立てになってて、あの、普通半々なんで、うちは前半で、あの、その、陸上養殖の部で出ましたね。その後、いろんなところにもメディアに出てます。ということですね。それで、バクチャーはそういうことです。で、私はそこで、まあ、このバクチャーを使って、農林水産業をやってると申し上げましたが、私がやってるのはこれですね。今、田んぼもやってますし、ハウスもやってますし、路地畑もやってます。で、あの、始めた頃はだいたい2、3単なので、1000坪ぐらいでしたけど、今は3000坪ぐらい。なりましたね。はい。で、陸上養殖もあちこちでやってますけども、うちもハウスを使ってやってます。これ、10トン水槽が5個あってですね、50トンの水槽を使って、去年の夏は、鮎を育てて、今はうなぎを育ててます。で、うなぎっていうのは、あの、養鰻場の権利と、稚魚を買う権利、両方とも、ものすごく規制されてて、黒い方々が絡んでてですね、あの、今から始めるというのは非常に難しいので、これは、うちの本部、このバクシャの本部が、あの、もうこの権利を持っているので、そこから300匹ほどうなぎを分けてもらって、一応鑑賞用として飼っております。鑑賞用です、鑑賞用です。はい。はい。で、農林水産業なので、まあ、農の中に畜産も入りますが、一応畜産もやってて、今日ちょっと写真持ってこれませんでしたけども、このヤギが2頭いて、あの、白い方がメスなんですが、今年の元旦にもう一匹生まれました。なので元旦と名付けてみました。で、あとは鶏も飼ってます。で、これ悲しいお知らせがあるんですが、10羽ぐらいいたんですが、だいぶ食われて今3羽ぐらいになっちゃう。あのですね、あの、夏の間良かったんですけど、この冬になって食べ物がなくなったせいか、イタチ系の奴らが来て、穴掘って本当に潜ってきて、 食っていきましたね。で、まあ今、だから10パーぐらいいただけば3パーになっちゃいました。まあ追加しますけどね。いうことやってます。それと、あと循環型農業ということで、まあこれはまあ今の農業は必須条件なんですが、これ UBK と何かというと、うんこブクブクの略でございます。で、あのですね、バクチャーを使うと、水とか土とかも綺麗になるんだけども、こういう畜産から出てくる糞尿処理って今非常に困ってるんですね、匂いとかも。で、それ、まあ畜産から出てくる糞尿というのは、まあ頑張って作ると、すごくいい堆肥になる。完熟堆肥にすればいい堆肥になるんで、循環型農業にするためには、農業もやるし、畜産もやるし、その排泄物も処理して、ゼロエミッションとかなんだかんだってことでぐるぐる回さなきゃいけないんで、そういう意味で、その糞尿処理もすると。で、これは私が今説明してますけども、この1トンタンクに800リッターずつ、その、糞と尿と水が混ざってるものをもらってきて、そこにバクチャーを投入して、ガーッと混ぜて、匂いを消したり分解したりする実験をしてたところです。でその横がですね、その上積み液を取ってきて、さらに抜擢して、有機物を分解した上で、さらにここに取ってある、その上積み液ですね、茶色いものをここに入れて、さらにこのバクチャを入れてブクブクして、で、こっちの向こうのそのタンクに取るとですね、まあ、当然そのまだ大腸菌とかいますけども、だから飲みはしませんけども、BOD、生物的に酸素が必要な量。で、これ、その汚れの、基準なんですけども、大体その、元々のうんこの水は数万レベルです。BOD 数万レベルです。で、ちょっと処理したもので、まあその、こういう糞尿系の処理水は数千とか、数百の後半とかになっているんですけども、うちでここまで、向こうまでやったものがもう一桁です。7とかです。なので、多分ね、河川に放流できるのが数十とか百何十ぐらいです。BOD で。それのも100分の1ぐらいの値まで下げられますよ。かつ、そのすごく早く下げられますよというところが、この実験ですね。
あ、それ実験で、水濁を法的にやったん
ですか？大丈夫です。
あ、大丈夫。
はい。はい。で、グリーンツーリズム的な、まあ、農林水産業プラス観光もやりますよということで、グリーンツーリズムやっててですね、その農業体験学校などもやってます。まあ、ほとんど友達ですけどね。辞めた会社の人たちがいっぱい来てくれるの嬉しいですね。はい。で、その他にですね、本当に今日もそうでしたけども、本当に多くの視察が来ます。で、最初説明し忘れましたが、もともとそのバクチャーやってる奴らと私は組んでやってるんです。で、彼らがなぜ私と組んだかというと、彼ら農業もやりたかったんだけども、このバクチャーやってる彼らの本拠地は岡山県津山市なんですね。で、もともと岡山県からも1時間半以上かかるところで、で、駅からも30分以上かかるので、もう行くのはもう本当に1日がかりの土田舎、山の中、のところなんですよ。で、そこに今までこの30年間、例えばベトナムとかタイとかなんだかんだから、海外からも視察が来るほどの、ところだったんですよ。で、彼らとしてもここに来てもらうのは大変だし、遠いから行けないという人がいっぱいいたらしいんですよ。なので、関東に、できればその東京から100キロ圏内ぐらいに、これが見れるところが欲しいよというのが彼らの希望だったので、で、私は農業やりたいよということだったので、じゃあ一緒にやりましょうということで今ここに至ってます。で、その結果どうなったかというと、で、今言ったようないろんなものを全部作りました。その、糞尿の処理とか、あと陸上養殖とか、あと当然農業とか、全部作って、で、その彼らが、見せたいものを全部備えたので、その皆さんにお配りしたものの中には書いてあるかもしれませんが、一応その世界で唯一のバクチャーパークに認定されてるんですね、ここの農園は。で、その結果、ここにはもう入りきらないです。もう週に2回、2組ぐらい、毎週来る感じ。で、その中には海外からも来る感じで、今日も朝は、タイから7人ぐらい、王様関係者が来てですね、すごくお金持ちの方々が来てですね、私が作ったブロッコリーを美味しそうに食べて行って、ね、相変わらず天使番をしてまして、大好評です。大好評です。ということを今してますね。で、ちなみにここで来てくれる方々からは、一人3000円いただいて、で、その、ランチで2000円プラス取るので、一人5000円もらえるんですね。で、ランチ代だって、こちらが作ってるさつまいもとかブロッコリーとかをただ天ぷら揚げてるだけなんで、ほぼ原価ゼロなんで、丸々儲けたということになっています。はい。ということですね。で、農福プラスいいもやりましょうということで、この我々の仲間の中に医学博士もいてですね、この人結構、ほんと天才だけどアホでですね、もともとは理学療法士だったんですよ。で、理学療法士で、治して家に帰るんだけど、家に帰った後にまた寝たきりになっちゃうよと。で、寝たきりになっちゃうのどうしたのって家に行ってみると、いや、バリアがいっぱいあるよと。いうことで、じゃあ家を直さなきゃいかんということで、その家に対していろいろ文句言ってたら、お前一級建築士でもねえのに文句言うなって言われたらしく、 で理学療法士から一級建築になったんですね。で一級建築士になった後にまたそのいろんなことを医者たちにいろいろものを言ってたら医者でもないくせに文句言うなって言われて医学博士だったんですね。で、弘前大学の助教授をしてて今目白大学のどっかの教授になったんですけども、博士と出会った後にこれはすごいということでその教授を辞めて今我々の仲間になっているという本当にアホなやつですね。善ちゃんというんですよね、というやつです。でここは私の紹介ですけども、まあ、隣が高橋さんという本気の農家の、プロの40年間の農家の方で私が一緒に組んでやってますという紹介です。でお配りしたやつの中の、まあ、絵みたいなやつの中に SDGs のことも書いてありますが、サステイナブルデベロップメントゴールズっていう、まあ、国連が定めた継続的に世界を変えるため の、 発展目標みたいなのがあってですね、まあ、それに、まあ、これに最近こういう系のものってうちはここに当てはまるよっていうのが流行ってるんですね。でうちも流行っててですね、当てはめるとここら辺にはまるよということだけで、だけです。まあ、こんなに意識してやったわけじゃないけども、まあ、こんなところにもやってますよと。で、この辺を書いておくと、市役所とか県庁に受けがいい。で、政府系に受けがいいというだけで書いてます。はい。というところです。で、3位でしょう。はい。で、まあ、やってることはこんな感じのことをやってます。で、去年の11月ぐらいからやり始めたので、まあ、それちょっと、写真を撮っておいたので、ちょっとチラチラ見ていただきますが、いろいろあります。大体似たようなものですが、この高橋さんはですね、今から5、6年前に群馬にすごいドカ雪が降ったんですね。まあ、東京とか関東に降ったんですけども、その時にハウスがぶっ潰れて、一旦農業を挫折したんです。挫折しました。で、その後、耕作放棄ハウスにしてたら、こんな状況になったんですね。こんな状況になった。それを、まあ、一生懸命2人とか、まあ、さっきの仲間たちで、一生懸命綺麗にしてですね、綺麗にして、もうゴミをむちゃむちゃ出してですね、本当によくこれですね、工事現場とかに止まっているこのコンテナ、今2杯目になってますね。もう本当にいっぱいゴミが出ます。まあ、この人の性格もあるんですけど、本当にゴミがいっぱい出ますね。はい。で、まあ、なんとなく綺麗になって、まあ、こういうふうに今、なってますね。で、これがまあ、ハウスが5棟、全部で5棟あるんですけど、一つの、うちの一つですね。で、まあ、ここら辺も全部、ビニールも全部自分たちが貼ったりしてます。してますね。です。で、ニンニクとかも植えてですね。やってます。で、ここもまあ、ここも大変でしたという話ですね。まあ、で、そこに、もう本当にボロボロのハウスに貼り直して、で、これもらってきたビニールっていうか、まあ、これ本部で使ってても使い古しの、まあ、養殖水槽用のビニールです。トラックのホロですね。簡単に言うと。でそれに単管パイプをくっつけて、こうやって組み直して、これ水入れてますね。で、そのバクシャのすごいところは、ここは農業用水入れたんですけども、普通その養殖をするところっていうのは、綺麗な川とか、綺麗な井戸水とか、いうところが地下水とか、あるところから汲んできて、でそれを全部こう、まあ、入れてですね、で、そこにお魚を育てて、で、その糞とか尿とか餌とかやると汚れるので、それをまたかけ流すんですよね。でかけ流すので、綺麗な水が汚くなって出てくるので、まあ、市役所とか区役所がこういう水は流さないでねとどういう処理してるのというふうに聞かれちゃうのでなかなか陸上養殖できないんですけども、ここは基本的には出してません。去年の5月にこれ立ち上げた水をそのまんま今もぐるぐる回して使ってます。で一番上の方にあるところが生物ろ過層で、まあ、そこにちょっとしたこう、まあ、なんですかね、微生物が住めるようななんかこうユニットを入れてですね、まあ、ユニットとしても単にちょっと太めの毛糸がぐるぐる巻いてあるだけなんですけど、まあ、それを入れて、こう上から傾斜でガーッと降りてきて、で、一番下まで来たら、ポンプで一番上に戻して、ぐるぐるぐるぐる回すということだけやってるだけで、一つの水槽、まあ、10トンで、まあ、満杯入ってないんで8トンぐらいですが、そこで何百匹も何千匹も魚が飼えるし、で、まあ、捨てなくてもいいということですね。でまあ若干捨ててますが、捨てるというのも、その横のハウスの方に放流して、そのハウスのナスとかが吸うということになっています。はい。
で、基本的には閉鎖系なんですか？
閉鎖系です。
最初にこのアイデアで初めてご覧になった時は、川に流したら開口系だったんですか？
川に流した例は、川が汚いから流してくれって言われて流したんですね。でそうすると、そこの、まあ、全部の川じゃないですけども、流して、そのバクシャが一応とどまっている範囲のところの微生物が活性化するので、そこの水がきれいになるということで、
だから川は死に水というか、やっぱそういうため池みたいな、
ため池じゃないです、一応川なので流れてます、はい、ただ、非常に あの汚い水が流れてくるので、そこ、まあ、昔だとね、そのちょっと流れるときれいになるじゃないですか、沢みたいな。で、あの機能を取り戻すために撒いたんです。ただそれでもそのやっぱりその限りがあるので、その微生物の力の限りを超えると、超えて生活水がダンと入れば当然汚れます。汚れます。
はい、
はい、まあ、これもまあ似たようなもので、ここはまあ本当にゴミ捨て場だったところをきれいにして、でこれがですね、これもまたちょっと離れたところに打ち捨てられたハウスがあったんですね。これ不意に取ったんですけど、だから不意に取ったんです。で、そのよくツタみたいなすごい茂る雑草があるじゃないですか。あれがもう何重にも重なって枯れてる状態ですね。それをほとまろに夏に取ったんですね。上でなんかこう、なんかを取ってるのは私ですけども、あの、とにかくこのこいつらを全部剥がしてですね、剥がして解体して移築しました。移築したのがこれですね。で、ここが今、その、来た人たちをおもてなしする事務所兼、まあ、飯食う場所になってますね。いうところで、まあ、ほとんどが手作りになってます。ということをやってきました。で、あの、今日来てませんけど、岩波さんというのが我々の仲間にいて、彼は e コマースの専門家で、あの、彼にすごく頼み込んだらですね、すごく安く作ってくれて、あの、みんながびっくりする価格で作ってくれました。で、これホームページも作りましたということと、ブログも始めました。これちょっと古いですけども、最近はもっと増えて100入ってないかな、数十ブログになっています。で、この買ってくれた方も中にいらっしゃいますが、野菜も作ってます。作っても売ってますですね。そんな感じです。はい。はい。だいぶいい感じのペース配分で来てます。ここまで何か質問あれば。
すいません。
はい。
私は平気、あの、実際にあの、それらを使ったことないんですが、
はい。
DM 菌っていうのは、もう、まあ、従来から
ありますね。
そういう話なんですが、はい。それとこのバクチャーというのはどんな風に違うの？
先ほど申し上げたように、このバクチャーは無機質です。無機物です。なので、有機物でもないし、生物でもないです。だから、EM 菌ってのは菌じゃないですか。
ああ、なるほど。
生物ですよね。微生物ですよね。で、バクチャーというのは単なる粉なので、まあ、石を砕いたものと考えてもらったらいいんで、要は生物か非生物かの違いも全然大事ですね。はい。
だから、もともと、どこで、岡山でできたものですか？
岡山です。岡山の人たちは作ったんですね。はい。で、作ったところ簡単に言うと、その、もともと発見した人が作った人っていうのは、測量士です。で、山の中に入って、橋の測量とかいろんな測量してた人たちが、方が、なぜこの沢の水は綺麗なんだろうと、なぜか疑問に持ったんですね。で、それで、その川の水の底の砂を持ち帰って、自分家に汚れた水槽に入れて、あの沢のように綺麗にならないもんだろうかと思ってやってたんですって。アホでしょ。そしたら本当にですね、ある日その綺麗になるその砂があったんですって。やってたらで、おお、これだ、どこだったっけつって忘れたらしいんですよ。もう一回こう取りに行ったら、これだこれだっていうのを持ってきて、でそれとその成分分析をして、それと同じものを作ってやってみたら、まあ、できたっていうのは30年ぐらい前ですね。
長瀬が買った何とか研究所ってあるじゃないですか。
林原ですか。
そこは関係ないですか？
関係ないです。本当にこれ、我々が組んでる投資家がいるんですけども、彼が投資した理由は、そういうところが全然こう、食い荒らしてないので、組んだんですね。
30年前に言い出されて、
はい、
その、
いえいえ、その、杉山さんっていう一族がやってたんですけど、その一族が一家で、細々と広めてたんです。細々と。
で、生徒かなんかは、分かっていって何をしたの
でしょうね。わかんないけど。まあ、今こうなってるってことはそうでしょうね。
すいません。一般に流通してるもの
もう普通に売ってますよ、インターネットで。はい。
どこに売ってるんですか？
楽天とかでも売ってます。はい。はい。
その物質ってのは、鉱物的なものって、
火山礫ですね。
火山礫？
うん、礫です。火山から出てくる溶岩のある形を礫というんでしょうけど、それです。もともと歴なので、拳台ぐらいだと思いますが、拳かな、石ころぐらいかな、わかんないけど、そういうコロコロしたものを、他の自然物があるものと一緒に焼き締めて、調整して、まあ、粉にしたものですね。
今、一袋なんかありますよね。大体どのくらい、今さっき一袋ね、
はい、
なんか、ラーメン出てきたけど、
はい、
あれでどのくらいの、
ね、60グラムで5000円です。はい、ただ60グラムで2トンの水がきれいになります。
大体準備期間ってどのぐらいここで授業を立てないか。
私の？ オッチに辞める辞めるって言い始めてからだといっぱい書かれてますけど、この仲間たちと一緒に知り合ったのは、おととしの1月4日に会いました。おととしの1月4日に会って、まあ、長瀬産業でいろいろやりながら、最初は事務的な手伝いをしてて、で、まあ、こういうバクチャーパークを作りたいんだよということで、じゃあやりましょうということになって、その高橋さんというパートナーが見つかったのが11月なんで、去年の11月、おととしの11月からです、はい、で11月から5月までは私はサラリーマンしながら土日で来てましたから、本格的にやったのは5月1日からです。はい、はい、どうぞ。
例えばね、
はい、
今の東日本じゃないけど、そこら辺にばらまいてどういうふうな反応ができるか検証したことあります？
それは保証の意味ですか？あのですね、そこら辺をやると怖い人がいっぱい来るのでやらないです。あのね、日本という国に限らずですけども、いわゆる水商売、いや銀座じゃないですよ、お水商売とか、あと放射能系のやつをやっちゃいけないです。あとその糞尿処理系も実はやばいです。
全部事件で固まってる、
はいはいはいはい。なので本当にその直で処理してる、糞尿処理してる畜産農家で本当に困ってるよっていう人たちは別に絡んでないからいいんですけど、その誰か外部に任して引き取ってもらってますと、お金も払ってますという人たちは多分どこかに登記してるんですよ、と捨ててるんですよね、いう人たちが絡んでるので、そこに行くとお前ら何してくれるのというふうに言われちゃうので行かないですし、その福島の方に行って、まあ実際多分その一番冒頭申し上げたように、そのまあ地球がそのいわゆるその出来立ての頃って放射能とか放射能でね、いっぱいだったじゃないですか、硫酸鍋とか降ってる時に、そいつらをこういう風にしたのは微生物なので消せますよ、微生物は。ただそれはすごい有給の時間がかかります。でそれを例えば1年で消せますよとか半年で消せますよっていうのは、99.9% は嘘ですね。2億年ぐらいかければ消えると思いますけど、数億年かける。
もう一つ、まず質問してい
いですか？はい、どうぞどうぞ。
例えばよく庭にね、ベランダに住んですけど、プランターに入れて、そういう時に使うっていうことは
可能？うん、めちゃめちゃ可能です。はい、プランターの土にも可能ですし、家にいる金魚鉢も可能です。
土ってよく園芸店で買っちゃうわけです、
はい、
1年か2年ぐらいで、もうボロボロになってるわけです
よね。はいはい、
ということは、それにばらまいても、はい、回生する、元に戻る。
します、します。はい。食べ残しとかそこに入れて、ましてポコっている時も大丈夫です。
可能ですか？
はい。大丈夫です。はい。ちょっと続けます。続けます。で、今までのがその話、そういうことをしましたと。で、この中で今日至るまで、その、一生懸命その、まあ、農園を建設してました。で、建設してたのは何をしたかというと、今ご紹介したように、陸上養殖槽を作ったり、あとハウスを作ったり、まあ、掃除したり作ったり、してますね。で、ようやく今できて、まあ、視察もどんどん来てるので、まあ、ここから先はですね、まあ、この農園として、まあ、高橋さんも含めて、私も含めて、まあ、黒字にしないと格好悪いんですよね。例えば、来てもらった人たちに、まあ、このバクチャーというのは素晴らしいし、これ使うといいねと、言われるんだけど、ところでこれで食っていけんのとか、儲かんのとか、経済性に的に成り立つのと言われた時に、いや、自分は赤字なんですよって言うんじゃ、ちょっとしょうがないので、今は一生懸命それを、やっていって、ようやくこの12月までで、ほぼ建設が終わり、で、その野菜の販路とかも一部できたので、1月ぐらいから単月黒字は出るなという感じです。まあ私の給料もそこそこ、本当にちょこっとしか出ませんけども、まあそこそこ出る感じに。でも税金は払えませんけどね、まだね、いうぐらいにはなってきてます。で、今後ですけども、今後我々が目指すものっていうのは、まあこの絵ですね。まあちょっとごちゃごちゃしてますが、今まで私が作ってきたものは、その本部っていうか、バクチャーをやってた方々が、その東京圏内に見れるところが欲しいよということで、あとその農林水産業、養殖も含めたものの、まあ、バクチャーを使ってこんな効果が出るよというところが、見れる場所を作りたいというところが、まあ、バクチャーパークなんですね。公園みたいな感じで、まあ、すごく、まあ、規模もちっちゃいものです。で、まあ、我々の周り、この、今、私が作ったバクチャーパークの周りに農園もいっぱい借りて、普通の農法で作って、まあ、なんとか黒字にしてますけども、それじゃちょっとつまんないんで、まあ、5年後と書いてますけども、別に5年後じゃなくても来年でも再来年でもいいんですが、まあ、パークじゃなくてビレッジにしましょうというのが我々の目標です。で、やってることは変わらないです。 まあ、付け加えるとするとレストランがあるよとか宿泊施設があるよとか、あと、まあ、バクチャーとは関係もありませんけども、その太陽光発電設備があるよとかいうところですね。でそれ何が目的かというと、まあ、持続可能性とか排出ゼロとか微肥料栽培とか独立電源と書いてありますが、まあ、この閉鎖系で、まあ、先ほど閉鎖系の話もありましたけども、この閉鎖系でもう生きていけるよというところを作りたいんですよね。なぜ作りたいかは単に楽しいからです。秘密基地っぽくて面白いので、ここを私は目指して作ってます。で、今これを目指して何やってるかというと、農地ってですね、すごいその地主さんがいて、うちその5ヘクタール持ってるぞという地主さんだとしても、その一つ一つの農地は1ヘクタール以下なんですよ。で、そういうのを虫食い場であちこちにまとめて5ヘクタールなんですね。なので、これだと1ヘクタール以上と書いてますけども、できれば 2,3 ヘクタール欲しいので、そのまとまってこういうふうにまとまって 2,3 ヘクタール借りたいですというのを今あちこちに行ってます。県とか市とか町とか村とかあちこちの人たちも、でもその人たちも、いや耕作放棄地はあるんだけど、いっぱいあるんだけど、 まとまって1ヘク2ヘクはないんだよねというのが今なんですね。なので今一生懸命それを探してますし、まあ、市も、前橋市もすごく困っててですね、私、前橋市の近くの吉岡町に住んでますが、前橋市もすごく困ってて、なんか市長が公約で、道の駅を作るぞということを言って当選したらしいんですけども、全くその案が進まず、でその近くの農家もあまり協力もしないんで、ちょっと頼むということを市長から言われたりもしてですね、だったら土地をくれと、だったら土地をくれとか言って、この間言っていたんですけど、いうことでですね、今これを目指して頑張っております。でこれができると何ができるかというと、まあ、できるかというか目指しているかというと、まあ、これ藤原先生もおっしゃっていることかもしれませんが、もう農林水、もう特に農業は、まあ、林業もさらにすごいですけども、補助金付けです。もう補助金付けです。もうだから我々新しいものが入っていって、なんか改善しましょうと言っても、その補助金もらっているから、ここ 今から5年間変えられませんとか、その補助金もらっているからうちはいいですとかいうこと、まあ、ほとんどですし、あとはまあ、あれですね、その、落としの問題です。落としの問題。大体今の主力がですね、70前後です。農家の主力は70前後です。本当に畑まで、東京じゃあまり見ませんけども、車椅子じゃないんだけど、なんか乗っかって電動で動くものがあるんですよ。あるんですよ。それに乗っかってきて、農作業してます。うちの周りの人たちは。もう本当に信じられない。奴らっていうか、がやってるんですね。で、彼らは、まあ一生懸命やってるんで、それはいいんですけども、で、その人たちが、まあ、いなくなられた後は、多分あそこら辺も本当にもう耕作放棄地だらけになるんでしょうね。だけど、じゃあ、うちらに貸してよって言っても、なかなか貸してくれないし、虫食い状態だし、というところでやってますが、とにかくこれやる以上は、まあ補助金くれるというのはもらえますし、まああるものは使いますけども、補助金もらったりもしますが、少なくともその事業で食っていけるように、食っていけるようにぐらいじゃなくて、みんながちょっと羨ましいぐらいの生活ができるようにしたいなと。ね、サラリーマンやらなくてもこんなに楽しい生活できますよっていうことが見せられるぐらいにしたい、その事業にしたいなと思ってます。まあ、それと、まあ、観光はずっとあれですけども、先ほど申し上げたように、海外からもどっからも来るんですよ、その視察に。で、来る人たちが、もう本当に楽しそうって言って帰ってくるんですね、うちもやりたいと。言っていくので、まあ、人間、私もそうですけども、もう、例えばですね、試験勉強するときに、あと2日間でこの教科書丸々やらなきゃいけないというと、できないじゃないですか。やる気も起こんないじゃないですか。ただ、あと2日間で、あと30ページやればいいだったら、なんとかできそうじゃないですか。そう、なんとかできそうぐらいのところに目標を置くと、みんなワクワクするんですよね。だから、そのくらいのところに、この農園とかこのバクシャーパークを置いて、まあ、これだったらできそうでしょ、というのをお見せすると、うん、俺でもできるじゃん。しかも金ってどんなもんよって2、300万ねと。まあ、そういうのできそうじゃんっていうのをお見せするとですね、非常にみんなワクワクして帰ってきますね。だから本当に、うちの近くに伊香保とかありますけども、その温泉に入って楽しんでるのはもう観光じゃないですね。帰りに入るのいいです。あともうちょっとこれ話すんですけど、楽しいものを見た後に、それをちょっとどうしてくれようかという、自分なりに料理をするときに伊香保に入るのはいいけども、それなしにですね、あ、伊香保いいなっていうのは、もうすぐ飽きますね。だからそういう意味での観光をやっていきたいと。思います。で、その結果として、まあ、その一応農福連携も出てるの障害者書いてますけども、まあ、健常者の障害者もいっぱい雇用したいなということと、あとその今最近セブンイレブンどこでも海外の人たちばっかりですけども、ああいうんじゃなくてちゃんとした 事業できる人たちを海外からも呼んで研修としてやりたいなと思っています。はい、で、はい、まだ時間オンタイムで言ってます。で、観光立国とは本都市で輝いている人たちの光を見ることと藤原先生がおっしゃってます。で、私も一応輝いて一応これ赤城からですね、昇る朝日がちょうど私の頭に当たってるので五光が差しておりますが、まあ、こういうことではなくてですね、一応私が思うには、まあ、能力を全部使って経験も全部使って人脈も全部使って時間も全力使って、まあ、全力で考えて楽しみましょうというのが、まあ、そういう人が光り輝いてるんじゃなかろうかと思います。で、ワークライフハッピネスはいいですね、これはね、安倍さんに敬意表してワークライフハッピネスはいいんですけども、ワークライフバランスはですね、私会社にいるときから今日は水曜日は早く帰りなさいとか残業なしよとか言われてもすごいんですね今ね、普通の会社って特に一部上場企業とかは。なのでしょうがないからパソコンを切って飲みに行くとかね、アホですよ本当で、彼らは私もその時は別にそれはそれで飲みに行ってましたけども、本当に面白いことしてたらそんなことする暇ないですよ、本当ないです。全部の自分の持てる力全部使ってもう寝ても覚めても、まあ、四六時中ってそのことだと思いますけども、四六時中本当にやっても疲れないし面白いというのが、まあ、まあ仕事だと思うんで、そのワークライフバランスしてじゃあちょっと仕事辞めてるなんてことありえないですね。なのでもう超ブラックです今。本当に入ってきたら多分ね、好きじゃなかったら多分絶対死ぬと思うほど超ブラック企業ですが、まあそれでもいいなと思ってますね。はい、でこれ先ほど申し上げたところですけども、本当に来る人ほぼ 100% が我々の特に、まあこれ男はそうですね、隠れ秘密基地を作ってたやつらが大体ハマるんですけども、私が今これ作ってこれやってますよということを見るとこれ楽しそうってみんな言いますね、特に男子が。でかつそういう奴らは本当に具体的に考えるので、これいくらかかるのって聞いてくるので、こんなもんよって、あ、そんなもんみたいな感じで、もうキラキラ輝きますね、彼らの目がね。で、そうすると、じゃああそこの土地でこうしてみたいなことを考え出します。というのを、もう本当に来る方みんなやってます。で、まあ、イカホに入るかどうか知りませんけども、本当にみんなね、なんかこうニヤニヤしながら、ちょっとまた来ますみたいなね。で、LINE でこれどうしますかとか、あれはどうなんですかとか聞いてきて、なんか彼らやってますね。で、そういうのが本当に面白い観光だと私は思います。はい。で、台はやっぱり反応反エクスだったというふうにしましたね。しました。で、元々の定義は説明しましたよね。元々これ、名前忘れましたけど、反応反エクスという桁という名前の本が出て、まあ、それはその、まあ、農業、あ、しゅうみさんだ。しゅうみさんが、要は農業半分やりながら、残りの半分は、自分の得意なこと、好きなことでお金を稼ぎましょうと。だから年収例えば500万としたら250万円は農業で稼いで、残りの250万円は自分の持ってる例えば何でもいい、看護師でもいいし、まあ、サラリーマンでもいいし、その何でもいいんですよ。でそこでお金稼ぎましょうと。だからそれはその農業で500万とか1000万とか稼ぐのはすごい大変よというのもあるし、その農業だけどつまんないよというのもあるんですね。でそういうのが元々で、そういう反応反エクス的な生き方をしましょうというのが元々で我々も始めたんです。だからその元々の定義は生きてますが、私今専業農家です。他のことで例えばその今までやってきたその仕事の経験とかを使ってどこかでお金を稼いでるわけじゃないんで、反応反エクスではないですが、やってみて思うにはもう農業って本当に全天候型なんとか事業、ちょっと定義は忘れましたけども、農業って一言言うとですね、本当にもう何でも嫌なんですよ。何でも嫌です。ここに書いてあるようにね。で、まあそういう意味でもう反応反エクスにならざるを得ないなと思ってます。だから私本当に商社で26年間やってきましたし、全然違うところでいろんなことやってきましたけども、まあ、それ全く無駄じゃないどころか、なかったらできないぐらいです、今は。だからその、まあ、例えば学校の先生もそうですけども、大学卒業して先生になりますっていうのはいかにアホかということと同じぐらい、まあ、単に農業だけずっとやりますと本当に大変なことだと思います。それは生きていく上でも。で、じゃあ何が反映するかというと、まあ、当然営業しないとですね。で、今の時代本当にこれだけ、インターネットが進んだので、これ、むしろ喜ぶべきことなんですけども、宣伝表現が個人でできるんですよ。今まではその新聞とか雑誌とかテレビとか、いうところにならないとコマーシャルにできなかったのが、今は瞬時に世界的に発信できるので、これやらなきゃ損ですし、損だけど、やる方法って結構意外と難しく くと、なかなかできない人もいっぱいいるんですね。私もあんまりできませんけど、岩波さん全部やってもらってますが、そういうこともやらなきゃいけないし、あとその分析力も非常に必要ですね。そのなんでこの作物はうまくいかなかったんだろうとか、なんでここの店は売れるけど、この店は売れないんだろうとか、いうのってずっとサラリーマン時代、やらされてきたし、やってきたし、してきましたよね。そのなぜこの事業は失敗したのと、なぜ成功したのというところの分析はして、その時にスウォット分析とか、いろんな手法も身につけましたので、この分析って一言で言うと、何をどうやるのっていうのはなかなかわかんないんで、これはやっぱりそういう、ある理論と方法と経験とやらないとなかなかできない。です。なので本当に農業をやる人たちは、この大根はなぜ150円で売れるのか、この大根はなぜ100円では売れないのかとか、この A という店では売れるけども B というで売れないのはなぜかとかいうところはちゃんと分析しないとやっていけないです。で、農家に客が来るかといっても来ないですけど、私の今の事業だと、いろんな視察の人が来るのは当然接客は必要です。で、これは本当に今黒川農園でやってた接客じゃないですけども、まあ、飲みまくってたんですよね。飯を作って、あれが生きてますね。私は島崎と申しますが、天ぷらの島崎というのを勝手に作って、天島って喜んでたんですね。で、大久保さんも久保陣もね、天久保と喜んでますけども、いや、あれが本当にね、今役に立ってます。で、まあ、来る人、まあ、国内外のお客さんが来て、まあ、食べてもらうには一番天ぷらがいいんですよ。生で食うのもいいんですけども、焼くのは最悪です。野菜をね、カラカラになっちゃうんで。で、まあ、煮るのもいいけど、煮ると味が分かんなくなっちゃうんですよ。一番この野菜の甘みが出て美味しく食べれるのは天ぷらです。
アヒージョ美味しかった。
アヒージョ美味しいです。あれもやってますで、なのでその天ぷらなどをやったりしてですね、あとそのいろんな段取りとか考えるのも非常に役に立つ。でも接客できないとダメですね。あと実務もできないとダメです。農家といっても当然、まあ、会計処理も税務申告とかもするし、まあ、経営計画なるものを作なきゃいけないし、まあ、農業委員会に出すのもそういうものがあるんで、まあ、まあ、簡単に言えばエクセル扱いなんて絶対できないし、まあ、そういうところの実務ができないとダメですね。あとその電気水道土木工事技術、これ今高橋さんと一緒にやってますが、全部できます。全部無免許ですけども、すごいですよ、本当にすごいです。ものすごいです。本当みんなびっくりすると思いますよ。本当ハウスを作るのも、もう飛び職みたいな感じで上に乗ってやっちゃうし、で、ハウス建てればいいだけじゃなくて、暖房もしなきゃいけないし、水も持たなきゃいけないし、モーターもつなきゃいけない、電気もつけなきゃいけないんですよね。で、近くまで水道というか、農業用水が来てるけども、そこから水を引っ張ってくるには配管もしなきゃいけないんですよ。で、そこら辺全部できないと、いわゆるその施設農業ってのはできないですね。で、そういう意味では、この電気、水道、土木工事っていうのは非常に重要なので、まあ、ここだけ書いただけ、まあ、これ全部じゃないですよ。で、ここだけ書いただけでも、農業ってこういうこともできないと農業できませんよってことですね。なので、もう反応反映すどころじゃないですね、本当に。と思ってます。はい。で、きっかけ気づきのところで、離婚と出会いのところは先ほど話したんで、3番目だけ話したいと思います。で、これも私すごくこの NSP に入ってよかったなと思うことの一つです。今、ソーシャルデザインサロンをその前から経営されてて、もともと船井総研の中浜さんというのが来てくれてですね、表参道かなんかでやった時の話を未だに覚えてます。で、彼は自生の句研究家なんですね。自生の句研究家、なぜ自生の句を研究しているかというと、成功した人がどう思って死ぬのかを知りたかったんですって、彼は。で、研究すると、表の自生の句と裏の自生の句があるんです。で、表の自生の句っていうのは、私の人生はすごく良かったという、まあ、ちゃんとした表向きな自生の句を読んで死ぬんですけども、裏の句があるんですね。本当は俺はこう思ってるんだよっていうのが、あるらしく、で、それを、その人たちはいろいろ、その人たちの日記とかを紐解いて、探し出してくるんだけども、その自省の句の内容は、なんであの時に俺は挑戦をやめたんだということばかりらしいです。なので、成功した人っていうのは、人生100歳で死ぬ瞬間に成功して死ぬだったらまあいいんですけども、だいたい60か50か、そこらで成功して、余生2、30年、その成功の余韻に浸りながら、何もせずに死にますからね。そうすると、その残りの2、30年ってもう本当に死んだようなもんなんですよね。で、あの時に、この時、その2、30年があれば、あれもできた、これもできた、これもできたっていうのが、死ぬ時に思うことらしく、なんであの時に俺は挑戦をやめたんだ、というのが、その成功者の自省の句なんですって、裏の自省の句は。で、それを、あ、そうなのね、というふうに私、本当びっくりしましたね。でも、聞いてみて、それはそうだろうな、と思いました。っていうのが、これがまず第一の気づきです。で、それと、 あとまあこれ別にそのすごい仲良しだった同僚じゃないです、隣の科で別にうだつながらないような感じの話もしないようなやつが、まあ、死んだんですよ。死に方はある日会社に来なかったですね、朝で、その別隣の科の課長だったから、その科の課長が、まあ、見に行くんですね、そのどうなってるか。で当然開かないし返事もないんですよ。で大家さんを連れてきて鍵開けてやったらトイレでなくなってるんですね、心筋梗塞かなんかで。で年も一緒くらいです、当時死んだ時50ぐらいだったかな、なんですね。なのでその時に本当思ったんですね、その本当に簡単に死ぬんだねと。もう超、まあ、超でもないです、その人は別に運動もしないし体型もそんなに良くないし、まあ、超デブではないんですけど、まあそのいわゆるその不健康なサラリーマン的な感じの、あの体型食生活でしたけども、まあ、それにしても別に死ぬほどではないです、別に病気でもないし。なので私本当こんな風に死ぬもんなんだねというふうに思いましたね。自分もそうなる可能性があるよねと思ったんですね。でちょっとアリとキリギリスというところに行きますが、私アリとキリギリスの研究が大好きですね中に話した方もいますけども、アリとキリギリスの話を知ってる人はいっぱい、全員知らない人いませんよね、いませんよね。で結論が3つあるの知ってます？知らないです、どうかわかんないですけど、結論1は、アリはキリギリスに食料をあげました。でアリのような働き者で慈悲深い人になりなさいっていうのが、まあ、一つの終わりですよね。これは日本的にその、まあ、まあコツコツ働いて困ってる人を助けてあげなさいというのが、まあ、このお話の教えですね、子供に対する教えです。でもう一個は、でアリはキリギリスに食料をあげなかったんですね。でキリギリスが死ぬのもあって、で食料に食べちゃいましたということです。でそれ でこのグイは遊んでばかりいると将来に困るよと、ちゃんと働けよと、歌ってばかりいいんじゃねえぞということが、あの、まあ、このグイで、これも日本的なんですよ。ちゃんと勤勉たれということなんですね。なんです。で、私はこれ両方ともそうなのとずっと思ってたんですよね。で、まあ、このアリとキリギリスというグリムドアが何百年間の時代、歴史がある中で、アリとキリギリスの話は有名で、で、ここまで残ってるのに、で、こんなもんなのと。この話から得られる知恵というか、教えというか、こんなもんなのかというふうに私は思ってたんで、よくよく調べてみると、三つ目の結論があったんですね。あの、食料をもらえないキリギリスはアリに言いました。で歌うべき歌は全て歌ったんで、この世でやり残したことはありませんと。でそんなにアリさんは長生きしたければ、私を食っていいですよと、いうことを言ったらしいんですよ。で、そのキリギリスは死んで、アリはそれを食って、まあ長生きしたと。ということですね。で、このグイは、で、その、あんたみんなどっちということを通ってるグイだと思うんですね。要は、その、アリがいい、キリギリスがいいじゃないですよ。でも、二つの種類があるよと、世の中には。その、寿命を全うするために、せっせと働いて、せっせとご飯食べて、100歳まで、120歳まで生きることを目的に生きてきたの、生まれてきたの、なのか、別に100で死のほうが、50で死のほうがいいけども、その期間の間で、本当にやるべきことをやりに来たの、どっちと。だからやるべきことができちゃえば20で死んでも30で死んでもいいよということを、でどっちの生き方なのというのを問うという具合が載ってたんです、インターネット調べたらね。これじゃないのと私は思ったんですね。あのここまでアリとキリギリスという話が有名で、その世に問うてるというんであれば、こんくらいのことがないと私ここまで残んないと思うんですよね。しかも日本まで続いてきて、なので、その別にアリのように生きなさい、キリギリスのように生きなさい、どっちがいい悪いではなく、世の中にはそういう、大別すると、その生きるために生きてる、生きる生き方と、やるべきことをやる生き方のどっちか、まあ、大別するとあるよというのを教えてくれてて、じゃあどっちの生き方をやるのというのがこのグイだと思います。で、まあ、欲張りな人はですね、その、150まで生きて、やるべきこともやって、死ぬのがいいよと思うかもしれない。まあ、それでもいいです。まあ、何でもいいんですけども、まあ、なかなかそうはいかないんで、どっちを選ぶということだと思うんですね。で、私がそのオッチになかなかやめないと言われたんですけども、あの、私の選択は、じゃあもうそれだったら、人間の致死率は 100% なので、だし、死ぬまでは死なないし、まあ、そのね、先ほども紹介ありましたけども、その、まあ、貯金は、まあ、それなりに溜まって、まあ、給料も良かったですが、まあ、それで別に将来の払拭できないですよね。全然例えば本当のお金持ちで何十億円も持ってる人もその将来が心配で自殺するぐらいなんで、ね、そのお金では絶対将来の不安は払拭できないですよ。で、 まあ、AI の話もあるし、まあ、リストラの話もいろいろあるんで、でかつですね、そのリストラがどうのこうのじゃなくてですね、もともとつまんなかったんですよ、あの会社に当たられてるのがね。で、その、まあ、やってることっていうのは、その計画作って、今年は何パーでした。で、これ、カクカクしかじかでこれは達成できませんでした。今年のトピックスはこれですみたいなことをずっと毎年毎年やってたんですね。もう全然生きてる感じがしなかったんで、だったらもういいやということで、あの、まあ、やったという、まあ、スピンアウトしたというのが私の流れです。はい。ちょっと早いですね。で、やめてみて思ったのは、まあ、この中の皆さんは、私のだいぶ先輩の方がいらっしゃるので、ちょっと失礼なことかもしれませんが、現役で私辞めましたよね。49歳で辞めたんで、49歳で辞めるとですね、ここに書いてあるように、同僚と先輩と取引先はみんな現役なんですよね。で、我々の周りにも、その、まあ、定年で辞めた方々もいっぱいいるし、仲間もいっぱいいますが、彼らの仲間は当然、みんな辞めてるんです。定年退職したお仲間とやってるんですね。で、私はどこそこ会社のこういうことだから、あそこの部下は未だに話ができるよという人たちも、結局やっぱりね、その、なんかこう、つながりが薄いんですよね。薄いんです。やっぱりそれどうしてもその、離れてるんですよ。年齢的に、あるいはその距離的に、心の距離的に。ただ我々、私は、これは別に自慢でも何でもないですけども、もう同期が数十人、未だに長産業にいますし、あとその、まあ、先輩も、まあ、今50なので、53、4、5ぐらいの先輩もいっぱいいますし、まあ、後輩もいっぱいいますし、で、取引先の奴らも、やっぱりその、若いんですよね、みんな。40、まあ、30後半から50ちょっとぐらい。奴らは、我々がずっと付き合ってた奴らなんで、みんな現役です。なので、まあ、遊びにも来てくれるし、なんならその、例えば、私が付き合ってた村田製作所という大きな会社がありますが、そこで一緒に今まで蓄電池を作ってたんですね。で、蓄電池が欲しかったらいつでも持ってきてあげるよ、とかですね。あとその、同僚が本当に持ってきてくれたのは、会社でもうこれ捨てるしかないと。不良在庫の蓄電池があるんで、これあげるわ、つって持ってきてくれたりとか。本当会社って捨てちゃうんですよね。使えるもんでも、廃棄しなきゃいけないんです。なんだけど、だったらもうあげるわって持ってきてくれたり、あとその、先ほどの絵で言うと、その太陽光発電もしなきゃいけないんで、まあ、したいんですけども、私も太陽光発電嫌なので、私の取引先は全員太陽光関連メーカーとか、施工業者とか、あるいはその台湾のパネルメーカーとかだったので、本当にうちら、我々が爆車ビレッジを作るときに、例えば、1メガバイトぐらいの、1メガワットぐらいの、太陽光を持ってくるときは多分市場で一番安値で持ってこれる自信が未だにありますね。作るのも簡単ですし、ということがなので、ぜひですね、まあ、これ別におすすめじゃないですけども、起業するんだったら現役だった方がこういうメリットはありますよと私は思います。で、じゃあその結果どうなのというと、ここに今書いてあるのは本当に例です。これ私が一番最後にやった時の仲間ですね。その村田製作所、カナディアンソーラーとか、まあ、これが有名なところですけども、あとはまあ、あんまり有名じゃないですが、まあ、そこそこちゃんとしてる会社が、未だに私と、つながってくれてて、で、今のような話になっております。はい。ここまで何かご質問ありますか？なければ質問しますけど。ないですね。はい。でですね、まだもうちょっとまとめではないですが、今後の私の希望はですね、天島を本気で開業したいんですね。屋台でもいいです。屋台でもいいです。屋台でもいいので、天島を本気で開業したいです。え？はい。
江戸時代みたいな。
そうね。
屋台
で。はい。
エビの養殖ですか？
エビの養殖します。します。
天島ってどういう意味ですか？それわかんない。
天ぷらの島崎です。やりたいですね。あとですね、その古民家をね、再生したいんですよね。今私群馬に住んでますけども、群馬って養蚕が盛んだったんです。お蚕さんが。で、その養蚕が盛んだったので、その養蚕を、その大体古民家を見ると2階建てなんですね。2階建ての中2階。だから中3階ぐらいのがあって、そこにこう、天窓小屋ってのがあってですね、天窓小屋って書くんですけど、要はそのちゃんと空気が流れるようにしたところにその蚕を飼うんですよ。だから中3階、だから1階2階の人が住んで、その上にちょっと また貝を作ってそこに屋根をつけてで、まあ、転送小屋をつけてというのが非常にいいんですね。あと空っ風なのでこの防風林というのをつけるんですよ。北側だか西側だかどうかわかんないですけどね。でその古民家の先生も昔おっしゃってましたけども、その土地その土地にあったそのちゃんとした作りがあって、その非常に風情があっていいんですね。そのものすごい風が毎冬吹くので、ものすごい綺麗な防風林が家ごとにあってですね、真四角なんですね。真四角の手入れがしてるところね。でその防風林があって、転送小屋があって、ちゃんと瓦葺きの白い漆喰の普通 の壁があってと。で門もすごくてですね、庄屋様の門みたいなちゃんと家にあってるのが残ってるんですけど、さすがに最近はもう本当に洋風の家がポコポコポコ建ってですね、景観を非常に壊してますね。だからあれは本当に地方を元気にしようと思うときに観光に来てくださいって言って、まあ人を見る、光を見るのは見るんですけど、あの無造作にですね立ってるんですよ。まあ立てちゃ悪いダメって言いませんよ。その普通パンを立つし、その普通の新しい家も建って、その新しい家を綺麗な家にしたいというのは分かるんですけども、せっかくあの歴史があって、その富岡製糸場とかもある、ああいう歴史深いところなんであれば、みんなでちょっとね、ちょっと工夫して外観をね、白と黒にしましょうとか、あの転送小屋は無駄でも作りましょうとか、いうふうにしたらいいと思うのに、本当に無駄に作ってるので、せっかくの景観がなくなっちゃうんですね。なので、今残ってるその古民家は、できれば私はそれを再生したいなと思ってますし、で、住むのはですね、私住んでみて思いましたけど、むちゃ寒いんです、群馬県は。むちゃむちゃ寒いんで、古民家には住みたくないですよ、私絶対に。今普通の家ですら住みたくないんですけど、なので、その中は、近代的に、綺麗に、断熱性もちゃんとしたところでやりたいと。ちょっとかっこいいと思いますね、それ。見た目は古民家なんだけど、中はハイテクで、超快適、みたいなやつを作って、で、そこに住んで、なんならそれを、まあ、あちこち、そういうのを再生して、まあ、最近そういうのは、多分外国人の方により、より受けるんでしょうから、彼らに売って、ちょっと小金を稼いだりですね、しますし、まあ、外国人に限らず、そういうのが本当に好きだっていう人が最近増えてると思うんで、無理に隙間風が入る古民家に住めとは言いません。ちゃんと、いい環境を整えるので、かつかっこよくするので、まあ、そういう景観を守るという意味でも、そういうのを作ってやりたいなと思ってます。で、そういう話をしているとですね、金出すから作ればという人も出てくるんですね、これ不思議なことにね。で、天島もそうですね、金出すから作ればっていう人が出てくるんですね、不思議と。不思議ですね。だからぜひ皆さん、スピード落とした方がいいと思います。はい。それとですね、この下二つ、あ、三つ目はですね、私、最初の説明、自己紹介のようにあまり言いませんでしたけども、これもまた岩松さんというのがこの NSP にいて、慶長先生なんですね、慶長の講師で、その人の慶長を見て私はすごい感銘を受けてですね、産業カウンセラーになったんですね、勉強して。半年ほど、1年ぐらい通って、半年だっけ、なったんですね。で、その流れでキャリアコンサルタントにもなったんですよ、流れでね。で、これは会社にいた時から常々思ってますけども、社会に出てみて分かることってたくさんあるんですよね。まあ、これも知ってるならかもしれませんけども、金融、商社、メーカー、物流、まあ、小売とかだったら、金融が一番偉いんですね。なんとなくね。その時商社が偉いんですね。で、まあ、メーカーもその次ぐらいで偉いし、でも金融は別だ。商社とメーカーだったらメーカーの方が偉いんですね。商社は売らしてやってる、買ってやってるぐらいの感じなんで、でも商社は格上なんだけど、メーカーはちょっと下なんだけど、態度はでかいんですね、メーカーはね。で、一番下なのは物流なんですよ。かわいそうに。本当にみんなから使われまくってるんですね。だけど物流がなかったら、この世の中は成り立たないんで、非常に必要な機能なんだけども、なぜか物流の地位は低いんですね。で、その AI がなんだかんだとか、まあ、今後そのいろんな社会が変わっても、物がある以上は必ず物が動くので、物流だけは残るんですよ。メーカーと物流だけは残るんです。まあ、金融も残るかもしれないけど、なので、その物流は、そういう必要な機能にもかかわらず、非常に地位が低いんで、その一生懸命頑張っても下に見られちゃうよとか、っていうのって、なぜ高校の先生とか大学の先生が教えねえのかなと。いうのは常々疑問だったんですね。まあそれは多分先生が知らないからかなとか思いますし、あとそのテレビやマスコミは嘘ばっかりっていうのもですね、最近私もテレビ持ってないですね。もう見ないことにしたんですね。もう本当嘘ばっかりなんで。しかもくだらないし。で、 結局そのどの放送局もどの新聞もそのある政党とかある有力な人たちがこういう方向に世論を持ってきたいということである番組を作ったり情報を流したりしてるだけなんですよね。だからそのトランプさんもそういうところをムカついてそういうところをあの騙されないよって言ってるのはその通りだと思うんですね。なのでね、その本当に高校生とか大学生とか、まあ、これから社会に出て頑張るぞという人たちに、本当こうなのよと。別に高尚な意味じゃないんですよ。現実こうなのよというところを、まあ、教えるじゃなくて、知ってもらえるチャンスを、もう私ができれば与えたいなと。まあ、与えるという人はおかましいですけど、ちょっと知ってほしいんですよね。そうしないと、せっかくいい大学とか出て、いい会社に入ったと思って意気揚々としてる人たちがこんなはずじゃなかったみたいな風になりがちになっちゃうと思うし、でまあ、そうなったらまた辞めてとかこう転々とすると、まあ、うち先ほどね、その辞めていく人たちはそれはそれでいいという話もあったけども、少なくともやっぱりね、ちょっとはちゃんとそこにいて、その基本は積まないとダメなのに、今その基本を積む前にどんどんどんどん変わってですね、結局何やってるか分かんないような若者が増えてきてると思ってるん でよろしくないなと。で、その元となる何かというと、こんなはずじゃなかっただと思うんですよ、彼らが会社に入りました。でもこんなはずじゃなかったなというふうに思うからそうなっちゃうんだと思うんで、いや、こんなもんよというのを私はぜひ伝えたいなと思ってます。あとはですね、まあこれもスピンアウト研究会なんですけども、企業支援たまり場を作りたいなと思います。で、それは私が起業したから、そのノウハウを教えるという意味じゃなくて、私、起業した時っていうか、辞めた時にですね、非常に困ったんですよね。何に困ったかというと、健康保険の任意継続って何とかね。あと、今一番困ってるのは、確定申告ってどうやってやるのとかね。今まで全部本当にですね、会社におんぶになっこだったので、本当何にも知らなかったなと思いますね。で、この NSP は、まあ、知らない方々も私は中にはいっぱいいますけども、結構会計税務系の方々とか、あと社会保険労務士の人とか、あとそのワークライフハッピネスの安倍さんみたいな、なんだっけ、ライフファイナンシャルプランナーとか、いろんな人たちがいっぱいいるんですよね。で、まあ、スピンアウトした人たちも何人もいるし、スピンアウトしろしろと言ってる人もいっぱいいるので、そういうことであれば、もう、せっかく多摩黒川農園で溜まってるんであれば、まあ、そこに来てみれば、というふうにして、じゃあ本当に、じゃあ何でもいいから起業したいとか、会社辞めたいとかいうふうに思ってる人たちが来て、じゃあ本当にやるんだったら、じゃあちょっと専門チームを組んでやるべと。で、やる以上は、こっちも、手弁当じゃ無理なので、金もらうよと、いうのでもいいと思うんで、まあ、そういうのを私で作っていきたいなと、思ってます。で、実際その、まあ、多摩黒川農園でもいいですし、今の私が作ったその、吉岡の里も、まあ、研修生を連れてきたり、まあ、本当にその起業したり、サラリーマン連れてきてもいいんだけども、グリーンツリズムとかで。で、人たちが来て本当にやりたいって言うんだったら、一旦そこで、そのうちが受け入れて、その、まあ、お金は払えないけども、彼らの自己資金の範囲で、ちゃんと行けるようにはしていきたいなと思ってるんで、そこで今したいなと思ってます。おぉ、すげえぴったりだ。はい。で、以上です。私のほぼプレゼンは。で、ここからちょっと宣伝をさせていただきますが、ですね、野菜は、例えば無農薬野菜とか、有機栽培っていうのは、よく聞くと思いますが、あれはプロセスです。農薬を使わずに育てました。あるいは、化学肥料を使わずに有機肥料だけで作りました。というのはプロセスです。どういうふうに作ったかの、方法ですよね。で、その結果が、じゃあどういう野菜ですっていうふうなことではないんですね。無農薬野菜だからいい、有機野菜だからいいってわけでは、イコールに結ばれないですよね、普通。どう考えても。で、これは何かというと、デリカフーズという食品メーカー、食品流通会社かな、があってですね、そこが、やってくれてるんですよ、こういう分析を。で、まあ、これだけじゃないですよ、指標は。でも、デリカフーズはこういう指標でやってですね、これ結構対価なんですね。で、その糖度と抗酸化力とビタミン C っていうのは、まあ、人間にとって食べるときに、あってほしいものですね。甘い、まあ、旨味があった方がいいし、抗酸化力が高い方がいいし、ビタミン C も入った方がいい。で、硝酸イオンって何かというと、これ簡単に言うと窒素です。で、窒素っていうのは、その植物が大きくなるときに窒素、リン酸、カリっていう三大栄養素があるぐらいで、その、要は大きくなるためには窒素が絶対必要なんです。なので植物酸には絶対入ってます。なんだけど、まあ、有機だろうが化学肥料だろうが、いっぱいドバッとやるとですね、どんどん吸うんですよ。その植物が。あると。 しかもそこに微生物があんまりいないとどんどん吸っちゃうんですね。どうなるかというと植物の肥満人になるんですね。そうするとその硝酸塩はなきゃいけないんだけども、ありすぎるとですね、葉っぱに残るんですよ。まあ、葉っぱだけじゃないですけど、簡単に葉っぱに残るんですね。葉っぱに残ってる葉っぱを特にほうれん草が食べると、あのキシキシしたり、あとそのアクが出たり、生で食べると特にですけども、茹でるとアクが出たりっていうのは、あれは硝酸塩ですね。でこれは食べてもキシキシするし、アクだし、えぐいし、美味しくないんだけども、これが入るとこの硝酸体窒素というのが、これ硝酸イオンと硝酸体窒素って言うんですけども、亜硝酸体窒素になるんですね。亜硝酸イオンになるんです。で、亜硝酸イオンというのは、酸素と非常に似ててですね、ヘモグロビンとくっつきやすいんですね。そうすると、酸素とくっつくはずのヘモグロビンが亜硝酸イオンとくっついちゃうので、酸素が運ばれなくなるんですよ。でそうすると、人間の体が酸欠状態になります。で、大人は大丈夫です。だけど、子供が、赤ちゃんが食べると、酸欠で本当に死ぬんですね。アメリカで本当に何十例も死んだ例があって、ブルーベイビー症候群というものがあるんですね。いうことなんで、非常に良くないものです。だから、糖度と抗酸化力、ビタミン C というのはあってほしいもの。で、硝酸イオンというのはあってほしくないもの、人間にとっては。で、この点線が、このメリカフーズが分析してる、分析した検体の平均値です。あちこちの人たちがやってきたやつの平均値で、その平均値で言えば、硝酸イオンが高くて、あってほしい糖度、抗酸化力、ビタミン C があんまりないというのが平均値です。とは言っても、これは、その1検体1万5千円かかるので、自信のない人は出さないです。そこらで売ってるものは出してないです。だから、そこそこいいものが出てもこうなんです。で、うちのこれ、シシトウですけども、ほぼ硝酸イオンはゼロですね。で、糖度と抗酸化力とビタミン C は数倍です。こうなります。これは、なぜこうなるかというと、バクチャーを使ってと微生物が活性化するので、肥料を上げてません。ちょっとしか上げてません。なので、もともと吸うべき硝酸体窒素があまりないです。だけど、それは微生物が供給しているから問題ないです。逆に、あまりないから、で、微生物が活性化しているので、植物自体が頑張ってます。本気で。なので、糖度とか抗酸化のビタミン C が上がるんですね。なので、普通の、観光農業でやってると、こういうふうには絶対できないです。微生物が少ないし、化成肥料を上げてると、化成肥料が悪いわけじゃないんだけども、こういう、要は、硝酸イオンが多くて、要は抵抗力が少ない野菜になっちゃいます。で、本当に自立している我々の野菜っていうのは、硝酸イオンはちょっとだけども、その分、本人が頑張ってるから、糖度とか抗酸化力が高い野菜になります。ほとんどこうなってます。で、こういうものを、我々は売ってます。で、先ほどその有機農法とか農法の話をしましたけども、我々は農法としてもいいです。農薬を使わないことはないです。全滅するぐらいだったら使います。し、まあ、化学肥料は使わないですね。まあ、農法としても ほぼ無農薬だし、有機栽培なんだけども、我々は先ほどのその分析した結果こうでしたよというところで勝負します。で、例えて言えば、例えば PL 学園出ましたと。横浜高校出ましたと。いう人たちは、イコール野球が上手いわけじゃないですよね。柔道部かもしれないし、バスケ部かもしれないんで。で、なので、その、農法で勝負するんじゃなくて、結果として本当に3割打ちました。で、ドラフト何位でした。っていう風な野菜を我々は売ってます。です。で、今日ですね、これってシシトウです、これ。あ、知らないわ。鷹の爪です。鷹の爪がこれ一番良かった例です。まあこれ極端にいい例です。大体こういう傾向ですけども、今日は35袋を持ってきましたので、ぜひ皆様、お買い上げいただけるとありがたいです。で、普段は私は直売所とかで、それを1袋150円で売ってますが、今日特別価格として150円以上で買ってほしいです。よろしくお願いします。はい。それとですね、先ほど鶏の写真もありましたし、食われたという話もしましたが、食われた結果はもう絶対食われない方法にしましたから、もう今後は食われません。食われません。ご安心してほしいんですけども、鳥も、皆さん食ってる鳥っていうのは、いわゆるブロイラーっていうのは、ケージってしてます。もう、なんか、押し詰められてるんですよ。で、そこに、その鶏がこう、ポコッと入って、前には餌があって、で、ポコポコ卵産んで、こう、なんかこう運ばれていくんですよね。で、そういうところに鶏は住んでる卵を我々皆さんはスーパーで売ってる、例えば10個で180円とかいうのはほとんど、というか全部そういう卵です。で、その鶏たちは当然そんなところに押し込められて卵ばっかり産まされるので、ものすごくストレスがあって、かつ病気にもなっちゃいます。はい。なっちゃいます。なので、 抗生物質とかバンバン打つし、で 食料の中にもそういう薬が入って薬漬けにされた卵は生まれてるし、でかつそのひよこから鶏になるために早くそういう風にしてほしいので、その成長促進ホルモンもどんどん入れてるので、まあだからその、なんていうんですかね、その卵にそういう成長促進ホルモンがいっぱい入ってるから最近の女子のその月経が来るのが早いとかいうことにもなってるらしいんですけども、そういうものを今、皆さんの卵は食べてます。ほぼそうです。で、下だけ見ると1個65円で高いと思いますけども、うちの鶏は一切そういう食べ物は食べてません。しかも、その平飼いっていうか、野放しが放し飼いですね。なので、まあ、ほぼストレスはフリーですし、飲んでる水とか食べてる、まあ、葉っぱ系のものは全部バクチャで作った葉っぱですし、養殖水槽の水を飲んでます。なので、で、食べると本当に美味しいです。ですね、まず殻が硬いです。かつ、その、裏側の内膜みたいなやつが全部、こう、取れますし、あと、その卵が、ちょっと今日写真ないですけども、普通卵っていい卵って、黄身がポコッとなってるのがいい卵って言われますが、そうじゃないですね。普通いい卵って、卵が辛くて、そのパコッとやるとですね、なんか水分状のものと白身と黄身となってですね、もう本当にこんもりしてますね。こういう風になってますね。本当こんもりしてます。いう風な卵なので、で皆さんに食べていただく。結果はその味が濃いとか言うんじゃなくて、その卵が嫌いだけどこれなら食えるとか、卵の匂いが気にならないとか、醤油なしで食えるとかいうことが多いです。なので格別にとびっきりうまいわけじゃないけども、非常にまあ少なくとも健康にはいいし、多分分析してもいいはずです。というか卵をぜひ食べてほしいなと思ってまして、鶏って1羽1300円です。で、これ安いんですけど、買うの大変です。皆さんはね。特にそのアパートとかマンションでは絶対買えないし、都会では買えないんで。なので、まあ、それを我々が、うちで買います。買いますので、この1300円を負担していただければ、まあ、1個30円で、普段私50円になってますので、この30円でお届けします。ただ、ここがちょっと問題でですね、送料がかかるんですね。で送料が、例えばその65、ヤマト便の60号ってちょっとちっちゃな小箱ですけど、あれに入るのはせいぜい20か30個ぐらいなんですよ。そうすると、そのヤマト便で、まあ、例えば、群馬から東京に送ると800円がかかるんですね。で、800円を24回割り算すると、結構高くなっちゃうんですね。
ただ、はい。国慶の卵よりは安いかもしれない。
国慶高いですもん。あれ、毎日産まないですもん。はい。はい。
東京から買
って。うん、ですね。なので、まあ、65円は安いと思うか高いかと思うか、まあ、皆さん次第ですけども、そもそも皆さんが今食べている卵の20円とか18円というのは、非常にそういう卵だということは、一応情報としてお伝えします。で、こういう卵を食べた方が私は絶対にいいと思いますね。というところです。はい。で、ほぼ終わりですけども、先ほどのその分析資料も全部取ってます。これはニンニクとか、ほうれん草とか、きゅうりとか、じゃがいもとか、これ全部取ってます。で、4とか5とかいっぱいついてます。で、これ3のものもあります。で、それぞれ分析をします。なぜこれ3だったの？なぜ硝酸塩が高かったの？なぜ抗酸化力が低かったの？その全部分析しながらやってますので、いいものばっかり見せる気はないです。これ全部公表してますので、こういうことをやってる、農園で売ってるものですよということを、ぜひご認識いただいて、よろしければぜひ買っていただきたいなと思います。で、まあ、視察の話をしますけども、先ほどの通りですね、もうぜひ遊びに来てください。本当楽しいです。超楽しいです。男子に関しては女子も本当楽しいと思います。なぜならば、来た女子もみんなワクワクして帰ります。本当に笑い。で、特にですね、まあ、別にご高齢の方のことをどうのこうの言う気はないですけども、私より若い奴らが来ると、もう本当になんかね、俺もやるよって帰ってきますね。なので、ぜひ皆さん来てください。ということで、ちょうど4時でございます。ありがとうございました。